平成21年、本日は2月27日日曜日ですね。午前の礼をやっていきたいと思います。ヨハネ福音書18章ですね。18章1節から見ていきます。イエスはこれらのことを話を得られると、弟子たちと共に、ケレオンの川水の向こう側に出て行かれた。そこに園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。ところでイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されたからであるってことですね。で、ここでですね、ある意味有名な弟子が出てくるわけですね。十二弟子の一人。裏切り者ユダが出てくるわけですね。でユダっていうのはですね、ある意味では、予言的な人物であります。また、予表的な人物であるというふうに思います。で、私の聖書理解では、イエス・キリストの交渉は3年半の間に起きたことっていうのはですね、世の終わりの3年半で繰り返されるだろうというふうに思います。いろんなことを見ていくと繰り返されてますけども、このユダの裏切りっていうこともですね、出てくるんじゃないかなと思います。ユダの裏切りっていうことは、隠れた聖書の謎とかですね、例えがあるというふうに思います。で、旧約聖書の中でその予言があると思うんですけど、旧約聖書の中で裏切りユダっていうのは実は出てくるんですね。出てきます。エレミア書の3章10節なんですけども、見ていただければわかるかなというふうに思います。聖書は旧約も新約もリンクしております。エレミア書3章10節読みますか？聞いててください。三章の八節から読んだ方がいいですかね。エレミア書三章八節。背信の女イスラエルは貫通したというその理由で私が離婚状を渡してこれを追い出したのに、裏切る女妹のユダは恐れもせず自分も行って淫行を行ったのを私は見た。彼女は自分の淫行を軽く見て国を汚し、石や木と貫通した。このようなことをしながら裏切る女妹のユダは心を尽くして私に帰らず、ただ偽っていたに過ぎなかった。主の見告げ。ということですね。で、ここで言わんとしていることはですね、これはユダっていうここで、女とか書いてます。これ明らかにこれ人間ではありませんよね。いっぱい書いてあるから書くとこはないんですけど。ですね、旧約聖書の、地図は、イスラエルはちょっと、ざっとですけど、こんな感じですよね。で、二つに分かれてますよね。上が、北の方はイスラエルですよね。まあ北、イスラエルってイスラエルで、北はユダですよね。みんな北と南に分かれます。ユダ王国にはポイントがありましたね。イスラエルの国っていうのはですね、先に背信しちゃったんですね。アハボーみたいにですね、バールを拝んでしまったりですね、イゼベル、悪女イゼベルっていうのはこれイスラエルに出てくるんですよ。で、バールのね、450人、アシラ、400人の預言者とかですね、それに対する預言者、死の預言者、エリア一人とかですね、この戦い、イスラエルですね。で、イスラエルは先に敗信してしまいました。そしてアシリアに、捕囚されてしまったんですね。で、ユダは残った、正しく残ったんですね。ユダの方に、神の御心はあったんです。で、ユダの王朝っていうのはダビデ以来の王朝がずっと続いてるんです。日本と同じです。万世一系の天皇みたいに、ずっとダビデの直系の王様がずっとユダに続いていたんですね。ところが、残念なことは、じゃあユダは最後まで神に忠実だったかって、そうじゃないんですね。この箇所を見てもわかるように、裏切者になっちゃったんですね。で、このいう聖書とか歴史の、歴史的な事実って言ったら冷静に捉えてください。で、我々は理想や思い込みで聖書を読んではいけません。冷徹に起きてくる事実に基づいて物事を見なきゃいけない。そうじゃないと、これから起きてくることを見誤っちゃうんですね。多くの人は希望的な観測とかですね、思い込みとか、こうあってほしいなっていうことで、物事を見るから、全然勘違いしちゃうんですね。で、神田前景気なんて、 こうあってほしいなって、こんなんは嫌だなとかね、その前にパーッと上げられて、終わったら降りてくるといいなと思った。そういう教えが、つい、そういう教えが来るとすぐそれ信じてしまう。そういう感じですね。それは希望的な観測を掴んでしまうんですね。で、これ明らかにユダは裏切ると言ってるんですね。で、実際で裏切る女ユダは、裏切ってしまうというのが、歴史的な事実でありました。で、結局裏切って、そしてユダも背信となり、そしてバビロンに捕囚して、されていってしまった。これが歴史的な事実なんですね。で、これ何言ってるかというと、旧約のイスラエルって今の新約のイスラエル、クリスチャンの例えであります。新約の教会も残念ながら同じような歩みをするんではないかというふうな私の理解であります。で、カソリック、新約の教会、もカソリック、プロテスタントが生まれてますけども、まあ、カソリックはまあ、今は言わないとして、ユダプロテスタントに関してはですね、に関しても、裏切るというのが、最終的な結論であるというふうに、私は理解しています。で、裏切る女ユダって書いてあるんですね。で、女ってこれ個々の女じゃなくてですね、個人の女のことを言ってるというよりも、国としてのユダの国語ですよ。で、これ振り返ります。そして、さらにもう一度、だから最初のユダの国史18章に戻るとですね、これ後の日の予言として理解するなら、プロテスタントの裏切りのことを言ってるんではないかなというふうに理解しています。で、反キリストのことを今話しましたけども、反キリストが起きてくるときに、聖書は明らかに廃教ということを言ってるんですね。で、何を言ってるかというと、全教会規模で、キリストを裏切っちゃうということを言ってるんです。テサロニケの手紙に明確に書いてある。それを信じないって言うと、もう、テサロニケ書を全部削除するしかない。それもちょっとまずいでしょう。それ66巻から65巻から64巻って、テサロニケ前も後ろも削除すると64巻になっちゃう。ちょっと足りなくなっちゃいますからね。これ、やっぱり受け入れなきゃいけないみたいな。で、その、廃墟するというなら、やっぱりプロテスタントも廃墟していくだろうというふうに思います。で、残念で、我々はプロテスタントなので、そのような未来を予測したくありません。で、心の中では、そういう未来があってほしくないなと思います。で、そういうことを私が言うと、無気になって、反応する人いますけど、そういう気持ちもわからないでもない。そんなことあって、あってほしくないと私も思わないでもないです。でも、聖書はそのように未来に関して、まあ、この、イスカリオテのユダに関して予言しているならば、意味があってそのように書いているところを覚えてください。ユダってたびたび出てきます。なんでしょっちゅうユダが出てくるのかってちょっと頭を回し、主の知恵によって理解してください。何か意味があるんです。ユダって十二使徒の中で悪役なんだけど、しょっちゅう出てくる。他のもっと十二使徒でちゃんとやってんだけど、しょっちゅう出てこない。あんまり出てこないと、かわいそうないと思いますね。安定なんか一回か二回しか出てこない。人を連れてきちゃって、それでもう終わりっていう。出番終わり。だったないの連れてきちゃって、もういいです。かわいそうですね。でも、ユダばっかりしょっちゅう出てきてですね。これ意味があるんですね。これはそのように考えると大きな意味合いであります。では、プロテスタントの中で裏切りが起きる。で、要するにプロテスタント全体が、ガーッとこの反キリストの巧妙な惑わしに引っかかってですね、行くっていう感じで。今正直なことを言いますけどですね、我々はプロテスタントだから、憎しみを持っているんじゃなくて、正直に言うんですけども、プロテスタントのいろんな教会を見て、確かにこれ危ないなと思っています。皆さんどう思いますか？足腰、ちょっとは足引っ掛けたら、コロンっていきそうだなと正直思っています。結構いろんな惑わしに入ってますね。ベニヒンとか来ればね、結構いっぱい人が行っちゃうんですよ。でもパーパスドリブンチャーチとかですね、怪しいこと言って、もう目的主導型だから、人さえ来れば何でもやれって、何しても何でもこの、プロレスショーまで礼拝でやるとか、わけわかんない、この世の、ミュージシャン呼んできてですね、で、生産式でその歌詞に、この世的な歌詞に歌を歌わせて、そこで生産式を行って何やってんだろうっていう、足腰危ないなっていう感じなんですね。これは行くというもんなんです。で、私がそう思うっていうんだと、ちょっとこれは外れる可能性があるんですけども、聖書の言葉はこれを読めしてるというふうに思います。だから、そのように今は理解しておくのが妥当かと思います。皆さんどう思いますか？ ユダはまさに同じ言葉なんですよ。新約に出てくるユダって旧約のユダ国のユダと全く同じ言葉なんです。だから同じ言葉が使われている以上、新約のユダ、ユダ国、プロテスタントの裏切りあり得るかなというふうに思います。で、それを通して我々が知らなきゃいけないっていうことはですね、もしそのようにな未来が見えるならば、我々は、そのように理解していかなきゃいけないってことです。で、だから、プロテスタントの教会に関しても、距離をどういうふうに取るかっていうことです。で、一つは、で、日本の教会の中でですね、多くの牧師さんとかが、恐れてること、クリスチャンを恐れることは、異端扱いされることです。みんなそれ、怖がってるんですね。異端って言われたらどうしようか。で、今言われてもらえる、教会の会とかとかしょっちゅう言われてますからね。先生、知ってますか？最近は、セルチャーチ運動でなんか問題起きたりして、知りませんか？あったらしいですよ。幸いな人っていうのを書いてる、なんとかいう観光人の人が問題を起こしたらしいんですけどね。まあ、それはいいですけど、また、週刊誌に載っておりました。週刊誌に。そういうことはよく載るんですけど、まあ、それはどうでもいいんですけど、みんな、カルト化とかそういうのを気にしてるんですね。でも、我々が、そういう視点で物事をもう見るべきではありません。プロテスタントの中から、切られるとか、除名されるとかですね、異端扱いされる、そういうことを、気にしてはいけません。もし、そっちに力点を置くと、我々は、結局は、妥協していっちゃう。ずっと、引っ張られていっちゃうんですね。でそういう、おそらく反キリストが起きたときには、そのような手法が使えると思います。この教理、この方法に従わないものは、正当なプロテスタント教会では認めないっていう手が来ると思います。その時どうするかっていうことですね。で、我々は、未来を知るために聖書の予言を与えられていると。ペテロは言っております。で星のようにですね、未来を導くために聖書の予言を与えられていた。でこのユダに関しての予言もその日を前もって理解して、我々が正しく今から、行動するために予言を与えられているというふうに、私は理解しています。でこっちの方に北東七星があって北極星があったらですね、こっちの方が北だと、だからこっちが北じゃなくてちょっと南の方へ行くんだからということで、こう曲がるというためにですね、星があるわけです。星が光ってるわけですね。で、ことなんですね。で、今このユダに関しての予言は何で与えられるかというと、我々はその日に狼狽しないためであります。そんな日が来た時ですね、ああ一生懸命やってたのに、レムナントなんか行ってたために異端扱いされてどうしようとかですね、やっぱりあんな牧師の言うことを聞いてもらう間違いだったとかですね、そういうことを言わないためにですね、前もって予言を語っておく。そういうものになります。そういうことなんですね。そのために語られてるんですね。だから無意味にこういう悪いやつがいかず豊かってあって、それだけ読んで終わりだとちょっと皆さん読みがちょっと浅いということになります。その日なんですね。だから見越すということです。でそういうことは来る。で正しいものが異端扱いされて、で逆におかしなものユダとかですね、こっちの方はなんか正しいみたいですね。いっぱい役人とか立法者のね、パリサイ人とか置かれて、そういう善悪が逆転する時代が来るぞっていうことであります。でこれにびっくりしてはいけない。でもう一つは この場所を知ってたってことかね。2節。ところでイエスを裏切ろうとしてたユダもその場所を知ってたって。それは知ってましたね。だからプロテスタントいいですか？今のあらゆる教会の所在地とか名前とかですね、牧師の名前とかですね、住所も電話番号も、各支部教会はどこだとかですね、みんな把握されております。そのためにキリスト教年間とかですね、いろんなキリスト教のデータブックとか出てるんですね。で私はそういうところ登録しておりません。であんまり人数が少ないから登録しようがないということもあるなきにしもあらずですけどもそうではなくて、そんな日が来るかなと思っておりましたので登録しておりません。だから皆さんは地下教会であります。 もう幽霊教会。レムラント誰と、どこ、レムラントどこって言われてもですね、無理もない。幽霊教会。なんで言われて。でも問題は、神の前に幽霊教会じゃないっていうことが大事です。で、データブックに載ってないから、卑下することはありません。で、そういうの把握されちゃうんで、そういう全部載っけてですね、住所も何載っけて、でっかいカエルまで立つよって、一体そういう日、こういう困難な日、一体どうするんだろうと思わないでもありません。そんな教会。だから我々はこう、街道変えてますけどですね、グリーンプラザに固執しておりません。文化センターもありますし、ルミエールもあるし、いろいろあります。だから、いろいろ変化があるわけですね。だから、そういう意味で対応できるかなと思っています。で、それが、そういうことがね、大事かなと思うんで、だから、ユダが来るって聞いたら場所を変えたりとかですね。そういうことなんですね。で、そういうことであります。で、そして、3節。そこでユダは一階の兵士と、祭司長、パリサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて、灯火と松明と武器を持ってそこに来たということですね。この時に、イエス・キリストと弟子たちを逮捕するために来た人たちってはですね、何種類かの人が来てるわけですね。一帯の兵士って、これは政府の役人、政府の、から送られた軍隊です。だから政治的な、その国を物理的に支配してる、政治、この世の政治、軍隊も、このイエスとかですね、弟子たちを逮捕するために用いられた。具体的に、ユダヤとかね、あとまたピラトの、ローマのピラトの軍隊とか、それを人と見ててください。だから、いわゆるこれ政治的な、決定がなされるわけですね。もうこいつらは彼と会っていてって、こういう日が来るぞっていうことは覚えててください。で、政治的な決定がなされるだろうと思います。だから、黙示録13章では、繰り返してこう言ってるんですね。第一の獣が出てきて、書くとこないか、そしてもう一回消しますね。第一の、二つ獣が出てくるんですね。ややこしいんですけど、黙示録13章。なんでこんなややこしいこと書いてあるのかなと思うんですけど、意味があります。一つは、政治的な獣ですね。獣。政治的なんですね。具体的にはアメリカだと思うんですけど、アメリカ、国ですよね。で、その権威の下で、獣、宗教的な獣が力を得る。宗教。キリスト教ですよね。のトップ。そういうことを言ってるんですね。何を言ってるかっていうと、キリスト教のトップの決断っていうのはですね、アメリカの国の政治的な圧力があるから、世界の国に、これは浸透します。で、アメリカっていうのは言葉だけじゃなくてですね、すぐ手の出る、足の出る、国なんですね。で、すぐ爆弾落としますよね。イラクでもアフガンでも。オバマ大統領になったからいいかって言うと、今度アフガンを徹底的にやるとか何言ってんだ、わかんないね。そんな感じじゃないですね。そういう国なんです。だから、政治的な決断って、これで、日本の国も知ってる人は知ってることですけども、アメリカの属国みたいなものであります。アメリカで決めたことはどんどん来るんですね。だから今度裁判員制度とかいうんですね、が日本で行いますよね。これ、なんでやるかって、誰も理由知らない。なんでそんなこと日本でやらない。理由はたった一つだ、ね。アメリカでやってるから。そういうことなんですね。で、アメリカでやってることはみんな日本でもやらざるを得ないって、そういうことになってるんですね。それが真実だね。政治の世界の真実なんですね。で、何を言ってるかというと、宗教的な法律も、これは、政治の力を持って罰せられるようになる。そういう時代が来るぞっていうことであります。だから我々、そういう意味合いで前もってこういうようなことは書かれております。でさ、ある意味で覚悟を決めなきゃいけない。こういう要するにキリストの復活を信じてますと言ったために、キリストを再臨することを信じてますと言ったために、牢屋に入れられるぞって言ったときどうするかっていうことを今からある程度これを決めなきゃいけないっていうことです。そういう脅かしが来るんですね。で、実際に入るかどうかわかんないけど、そういうことが来るんですね。で、どうするのかっていうことですね。で、もしそういう日が突然明日っていうと、ちょっと我々も びっくりしてしまいますので、前もってこれは予言として語られているんだと。でこれは来るだろうと思います。だから、黙示録はそのためにわざわざ一章を通して、黙示録全体はその日の傾向のために書かれているんです。だから全くそんな危険もないことを書かないんですね。で我々にとって危険な日が来る、信仰の、大きな分岐の時が来るから前もって書かれているんです。でその時どうするかっていうことになりますね。でどうぞ死にあってその日のために祈っててください。でもう一つは弟子の歩みを続けていってください。でこれはうちの教会は弟子の人しか受け入れないとかそういうことを言ってるんじゃなくて、皆さんを一人一人のためであります。なぜならその日崩されてしまう建物だったら意味もないわけですね。いくらクリスチャン生活何十年ってもその日崩れて雲散霧消してしまってただの瓦礫の山が残ってしまったんでは何の意味もないクリスチャンの生活なんですね。でその日のために逆にそれで気づき、皆さんの備えをなしていかなきゃ、死の日のために備えていかなきゃいけないということですね。でどうぞ岩の上に家を建てる備えをなしていっていただきたいというふうに思います。でそれをするとしないと違います。日本でもそういう日が来ました。大きなね、その法律的に正しくキリスト教信仰を持ってると法律で捕まるぞっていう時はほんの半世紀ちょっと前ぐらいの時、日本ではありました。私が若い時、まだ10代の頃に行った教会、まさにそれ法輪式の教会行ったんですけどね、そこには戦争中ね、天皇陛下とキリストとどっちが偉いとか言われてですね、もちろんキリストとか言われてですね、言ってですね、そのために牢屋に入ってしまった牧師さんのところですね、いっぱいおりました。そういう人たちの証をよく聞くことができたんですね。良い機会でありました。でその時皆さん、ね、覚えててください。日本の福音派をはじめ多くの教会は残念ながら戦争中ほとんどの教団ってキリストを否定しちゃったんですね。天皇はもちろん神様ですとか、わけわかんないこと言ってですね。でも私が幸い若い時に導かれた法輪式の教会はそうではありませんでした。断固として正しく聖書の言葉だったので、いろいろ牢屋に入れちゃった牧師さんとかいるんですね。でもみんな別に牢屋に入って殺されちゃったわけじゃない。1年2年入ったかもしれないけども、まあ解放されてできたわけですね。だからまあ皆さんもいきなり牢屋に入ったとしてもすぐ死刑というわけじゃないでしょうか。まあそういう人もいるかもしれませんけども、あんまりそれを慌ててですねいかない。でただ揺るがしが来るんですね。で我々はどこまでかっていうのはある程度心づもりをしていくべきだというふうに思います。なぜなら皆さんが家を建てて震度2ぐらいまでしか建たないとかね、またはねなんかとんでもない設計士の一級建築士の人いましたね、姉葉さんとか覚えてますか。姉葉さんですか。姉葉さんですね。その人が建てたとこは鉄筋を抜いてあるか、だから震度5か6で潰れちゃうでそれそこまでしか耐えられない。何を言ってるかというと、我々もクリスチャン生活でどこまで震度耐えられるか、要するにちょっと悪口を言われてですね、おかしなデモなんて言ってるのって、ああもう泣いちゃってダメだとか震度1ぐらいですダメですよ、それじゃそれでも教会やめちゃうとか、まあ教会やめてもいいけど信仰やめちゃうっていうのはちょっとまずいですよね。とかあとね、もうちょっとねトラクト配ってちょっとなんとか文句言われたとかですね、震度3ぐらいとかですね、または捕まえてやるぞとか、じゃあカルト化教会だってこれ震度5ぐらいですかねで今度逮捕って言うと今度ね震度6とかなとかそういうかなり切羽詰まったものがありますね。でどこまで耐えられる家なのかってことですね。で明らかに聖書はこの時逮捕ってことを言っております。でまあ実際今回弟子たち11弟子は逮捕されなかったんですけど、逮捕されたのはイエス様だけだったんですけど、この時はですね、でも脅かしにはあったわけですね。でもその時でもどうなるかっていうことですね。だからどうぞ皆さんの土台を据えてください。明らかに聖書の基準は逮捕とかそういう問題です。でそういう時かなり多くの人が廃棄をするだろうというふうに思います。だから書いてあるんですね。でそういう深刻な揺るがしの時が世の終わりの時なんですね。どうぞこのことは 覚えていていただきたいというふうに思います。で、そして、4節3節、そこでユダは一帯の兵士と祭司長パリサイ人たちから送られた、あ、これ言いましたね、役人たちを引き連れて灯火と松明と武器を持ってそこに来た。イエスは自分の身に起ころうとする全てのことを知っておられたので出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。イエス様は何を起ころうとしているのかって知ってたってことですね。だから我々がある意味では主に従っていくならばある程度わかるんじゃないかと思います。で今もね、ある程度皆さんは先のことわかりますよね。でこれは主に従っているからであるというふうに思います。こういっちゃなんですけども、自画自賛では恐縮ですけども、我々の教会は規模は小さくて会堂もありませんけどもですね、別にそういう比喩はしておりませんけども、でも神様のことは、未来のことは割と正確に見えてるかなというふうに思います。でそういう意味合いで何が起こるかってことを神様教えてくれるってことですね。で5節、彼らはナザレ人イエスをと答えて、イエスは彼らにそれは私ですと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスは彼らにそれは私ですと言われたとき、彼らは後ずさりし、そして地に倒れた。そこでイエスがもう一度誰を探すのかと問われると、彼はナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちをこのままで探しなさい。それは私ですって言ったときですね、みんなバラーンと地に倒れたんですね。何を言っているのかわかりますか？これ、重要な言葉が答えてるんですね。でこれはそれは私ですっていうのはですね、ギリシャ語でですね、英語エイミっていう言葉なんですね。私もあんまりギリシャ語詳しくないんですけど、これだけはさすがに知っております。私はあるっていうんですね。で私はあるって旧約聖書で言葉では、神のを指す名前なんです。モーセの書の中で、モーセが芝の、中で、燃えてる芝がなかなか燃え尽きないなと思って神様にその芝に近づいてた芝にですね、で神様に会ってその時聞いた、あなたの名前何と言ったらいいですかって言った時、神様言われました、私はあるというものである。これはギリシャ語で言うと英語エイミーなんですね。その同じ言葉が使われてるんですね。でこれ何を言ってるのか、だからみんな倒れた、神ご一心だっていうことですね。
私はあるというものではなくて、ヘブライ語で言うと
ヘイアシェルシーですか。ありがとうございます。で、で、ここで言わんとしていることは、イエス様って非常に謙虚な方であります。で、あまりにも謙虚なんで、どうぞこの性格をどうぞ覚えてください。あんまりはっきり言わないんで、ちゃんと聞こうとしない人は理解できないんです。イエスが何を言ったのか。本当に謙虚な人っていますよね。この、お菓子を詰めたですね、昨日のことは言ってた。昨日、ちょっとお茶を、うちの家内と一緒にお茶を飲みましたけど、で、美味しいケーキがあったんですけども、例えば、人にケーキを勧めて、でケーキどうですかと言ったときに、それは美味しそうですね、すぐいただけますっていうのはあんまり謙虚じゃないかもしれないけど、普通ですね。で本当の謙虚な人ってなかなか言葉に出ない。それはそうなんですけど、でもそんなものまでご馳走してもらったら申し訳ないように思ってとか本当は何か食べたかったよでそういうちょっと言葉のニュアンスをちゃんとつかまないとですね、何言ってんだ分かんないじゃあってすぐ引っ込めちゃったりするとですね、恨まれたりとかで謙虚な人っていうのは全部まだはっきり言わないから端々をですねきちんと捉えてあげないと分からない。でイエス様ってそんなそういう言い方が正しいかどうか適切かどうかわかんないんですけど、非常に謙虚でですね、はっきり私こそ神だとは言わないんですね。私こそその、全能の神であるっていう、明確に言わない。そういう箇所ってないですね。私こそ神だ。でも、分かる人ね、分かるという意味合いでいろんな言葉を語ってます。ここで箇所もそうなんです。私が、 私、それは私だし、まさにこれはあのその言葉なんですね。私はある。で、あの、で、これは分かる人は分かるということですね。で、あの、で、そのようにして語られている箇所は実はいくつもあります。それは本当に、あの、私たちが、本当にこのイエス・キリストが神ならばそれを受け入れようって気持ちがあれば受け入れるということです。だから、そういう気がない人たちにとっては、福音書を読んでもどこにもイエスは神だなんて言ってないっていう、そういう箇所、あの、そういう印象さえ取っちゃう人多いんですね。結構いるんですよ。自由主義神学者とかね。どこにもイエスは神なんて言ってない。あなたちょっと読みが浅すぎると思うんですけども、結構平気でそんなこと言う人いるんですね。それは、あの、聖書読んでるで何も読んでない人たちですね。で、あの、ここは明らかに、あの、我々の目から見ると明らかに神であるとイエスと言われてます。で、ここでの問題っていうのはですね、イエスを捕らえたっていう時に、彼らはナザレのイエスという一人のあの、田舎から出てきた外交をやってたとか言ってですね、いろいろ弟子を引き連れてですね、いろいろ異端的なことを言ってる男を捕まえたと思っているけども、実は神ご自身を捕まえてしまったということを言ってるんであります。そういう箇所なんですね。それで、あの、答えなんです。だから、これはイエスの時代に、3年半の時代の中で起きた、現実起きたことなんですね。で、これはその後、人々は、あの、こんな対話を犯した。だから日本で言えば、天皇陛下を殺しちゃったようなもんですね。もっと大きな対策かも。いや、天皇陛下を殺しちゃったらまずいですよね。天皇陛下、昔はね、ご神栄とか言ってね、写真だっていろいろね、妻っていうのを使っちゃいけないんですよね。その人を殺そうとした人が戦前もいたような、そういうことを企てようとした人いたって聞いたような気もするんですけど、滞在であります。死刑にされちゃったりしますね。で、あの、まして、天皇陛下もってないんですけども、神ご自身を殺してしまって大変なことなんですね。で実際してもこのこと起こりました。これはあの大変なんだけども現実に起きたってことです。でその後ユダの国は大変なことになりました。あのエルサレムの人たちもそうであります。エルサレムはキリストを十字架につけた後一世代40年後ですね、ローマの軍隊に囲まれて最後の一人まで殺されちゃったんですね。最後の一人まで。ユダ国全体で110万ぐらいの人を殺されて、ほとんど死に殺されてもらう。大変な虐殺なんですけども、これは神を殺しちゃったっていうですね、とんでもない、とんでもないことの、その恐ろしいことの、まあある意味では罰みたいなもんです、ね。でもこれはかつて起きたことですけども、再度繰り返されるというふうに私は理解しています。なぜなら、黙示録は語ってるんですね。黙示録の中で、彼の話もキリストが十字架につけられるという箇所が再度出てくるんです。そこに二人の預言者が殺されるけども彼らの主もそれはソドムとか、エジプトとか呼ばれる都、彼らの主もこの都の中で十字架につけられたからであるっていうふうにあの書いてあるんですけど、それはちょっとあの医者の文法から言うとアオリストとかいう文法でですね、過去に訳さなきゃいけない理由はないんです。過去、現在、未来にも訳せる文法なんですけども、未来にも訳せない。彼らの主もこの都で十字架につけられるっていうふうに、未来のことというふうにつけあの理解です。だから、キリスト殺しが再度、黙示録の時代に再現するということも あると思うんですね。だから、どうぞこのことは理解しておいてください。で、キリストがもう一回やってきて再臨して十字架につけられるってそういうことじゃないと思うんですけども、私の今の理解では明らかに、もう一人の助け主、肉体を持ってこられたイエス・キリストですけども、今の時代を現実に導いておられるのは聖霊としてこられた聖霊なる方ですけども、この方が十字架につけられて、霊が十字架につけられているとちょっと理解できないかもしれないですけども、神の霊を悪霊呼ばわりする時が来るんじゃないかなというふうに思います。でそれは聖書の中でいろいろ暗示してあります。人の子をに対しての言葉は許され、罪も許されるでも、聖霊を冒涜する罪は許されないって書いてあるんですね。これは起きてくる、後のように起きてくる、現実に起きてくることですね。聖霊は悪霊呼ばわりするような時代が来ると思います。でそれに前の伏線みたいなことがいろいろ起きてるんです。ベニヒリンのね、リバイバルなんて、これは明らかに悪霊のリバイバルだと思うんで ども、それをずっとみんなくっついていっちゃうってことは、これから起きてくる精霊の働きに関して、それが悪霊呼ばれする前触れみたいなものだと思う。これはやってきます。だからどうぞ皆さん、そういう罪に入ることがないように、ぜひ見ていっていただきたい。そういうことですね。それが廃墟なんですけども、で先ほど言ったハンキリストも霊的なパワーがある。だから二つのリバイバルのせめぎ合いが来るというふうに理解できます。悪霊からの霊のリバイバルとですね、精霊の働きですね。その時多くの人は悪霊のうわーっと川に流されていっちゃうという感じですね。どうぞ今は霊の見分けが大事な時代なんですね。でこれは再現します。でその後は悲惨なことになります。もし神の霊は悪霊を奪いしちゃってですね、こういう滞在に決して入ることない。今の時代に正しい霊見分けなかったら、後の反キリストの悪霊のリバイブをした時見分けられませんよ。だから今正しく正しい霊に導かれて、今はっきり正しく神の霊によって祈るってことを経験しておかないと、ね、ダメですよ。変な悪霊の印とかですね、変な悪霊の幻を見るとかですね、そんなことを誇っていたら、いざって時やられちゃうんですね。でもどうぞ神からの霊にですね、触れるっていうポイントをですね、ぜひ正しく見ていっていただきたいというふうに思います。
だいぶ長くなってしまいました。
で、いうことですね。まあ、本日は、そこまでに、しましょうか。じゃあ、9節まで読みましょう。9節だけ読みます。それはあなたは私に下さった者のうち、ただ一人をも失いませんでしたと、イエスが言われたことは実現するためだった。で、この言葉はイエスが言われたんですね。で、こういうふうに聖書が書いてあるというときはですね、必ずぜひ参照箇所を見てください。一体どこで言われたのか。そこになんかポイントがあるんですよ。こう言われた言葉は実現するとか、どうでしょう。これ、ほんのちょっと前ですね。こう見てみましょうか。この9節で言われている箇所っていうのはですね、ちょっと前の、ヨハネ17章の12節で言われていますよ。見てみますか。私が彼らと一緒にいるとき、いたとき、あなたが私にくださっている皆の中に、彼らを保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子は滅びました。それは聖書が成就するためです。で、これは弟子のことを言ってるんです。守りました。弟子のうち誰も滅んだものはない。ただ滅びの子は滅びました。滅びの子ってこれはユダのことを言ってるんですね。で、弟子のこのような困難がやってくるけども、言ってることは、このような困難な日とか、揺り動かしの日が来るけども、でも、弟子はみんな残ったということをここで言ってるんです。だから、ユダは確かに、滅んで、で、惑わされちゃったんですけども、でも、確率としてはかなり確率なんです。12分の11。だから、これ何パーセントか分かりませんけども、90% 以上ですね。だから皆さんに、理解しておいてください。皆さんが弟子悩みをしていくならば、確かにそれでも、ユダみたいに裏切る可能性が12分に1ぐらいありますけども、それで 90% 以上。弟子内容してくれば9割以上正しく残れるんだ、こういう困難があっても大丈夫だってことを言ってるんです。そういうふうに理解します。だからレムナントでは弟子内容のことを言います。で弟子内容の知ってる人と共に奉仕を担ってってですね、重荷になっていく。そうじゃないと不安定になっちゃってですね、いつユダになっちゃうかの。で、これからはレムナント教会もユダっていう可能性を考えなきゃいけないと思っております。いつね、変な人が入ってきてですね、やっぱりあの教会ってけど、やっぱりおかしな教会だったとかですね、あれは縁にあって実はサタンだとかですね、サタンとかですね、言われちゃうっていう、それもまあ、見心ならしょうがない、それも覚悟の上ではあるんですけども、本当の働き入る前にいきなりそう言われてつまずいちゃうのもちょっとがっかりなんで、本当に弟子悩みをしてくれる人と共に歩んでいきたいなと思っております。そうないとどこかでバーンとこのつまずいちゃうかなと思います。で、そうするときに、これは残ります。 弟子並みをしている人たちって明らかにこれは岩の上に家を建てるんですね。で、これでもそう、実際そうですよね。このような大砲を警戒したけども、でもペトロ・ヨハネたちはもう信仰捨てちゃったかというと、でも彼はちょっと戻ってガリラで漁師してたけども、でももう一度立ち直ってですね、主の弟子として全うしましたよね。結局彼らの歩みが、今までの3年半の歩みがですね、ガーッとこの硬い土台としてたバーッと揺るがしてきたけども、立ち直ったってことなんですね。でも多くの群衆は全くそうじゃありません。一つの揺るがしてあっという間にひっくり返っちゃったんですね。今日までね、大歓声を上げてですね、なぜそのダビデの子にホサナーとかですね、イスラエルの王にホサナーとか言ってですね、大歓迎したんですけど、一週間も辛いんですね。このナザレのイエスをどうするか、十字架につけろとかさ、憎しみ持って全然当てにならない何の当てにもなりません。そういう群衆方針ってこれは恐ろしいことだよねこれはダメなんですね。ちょっと頼りにならないということですね。で、そういうことなんです。だから我々は弟子の意味を求めていきたい。それの上に固い土台を捨てます。府中でもね、大きなビルは結構ありますね。何階、一番高いビル何階レベルですか、まゆちゃん知ってますか。知らないか。有名な歌手、北島三郎のいる30階建て、北島三郎が部屋を持ってるってビルが府中にあるらしい30階建てビルで、そういうビルも土台がちゃんとじゃないとね、一番上の上であんまり下がゆっくり柔らかいと30回目ではこんなに揺らいでたりしてます。土台が大事ですね。でもちゃんと土台が座ってればですね、30回だとできてもしれないですね。同じであります。我々も固く土台をしてるそんなのもいますね